それでは2017年最初の礼拝の説教をしたいと思います。今日の説教のタイトルはズバリ聖書というタイトルで、まあ、聖書の話をするのに聖書っていうのも変なんですけども、それなりに意味のある、まあ、聖書なんですが、今年は実は宗教改革500周年の年にあたります。かのマルチン・ルターがですね、1517年に、まあ、実はこのあたりのことは宗法のこのメッセージの広志氏メッセージ宗教改革5周年500周年と書いてある、ここに詳しく書いてはあるんですけども、まあ、お読みいただければと思いますが、この1517年の10月31日にですね、マルチン・ルターが、彼が教鞭を取っておりましたウィッテンベルグという、まあ、大学の聖堂の扉にですね、95条の論題と呼ばれる、まあ、質問状みたいなものを貼り出したんですね。まあ、実際に貼り出したかどうかということは、定かじゃないんですけども、それがこの、まあ、500年前の10月31日なんですね。でこの95条の論題というものを契機にいたしまして、宗教改革が始まったわけです。まあ、ご存知のように私たちの教会はこの宗教改革をして、まあ、宗教改革をしてその、まあ、いわゆるカトリック教会から出たグループですね。でプロテスタントって呼ばれてますけど、プロテスタントっていうのは反抗するっていう意味です。で皆さん反抗期反抗期教会に我々は、属しているんですね。でまあ、詳しい話はやると長くなりますけれども、この95条の論題というのは皆さんも聞いたことあると思いますけども、当時 そのカトリック教会で、盛んに売られておりました、免罪符、あるいは食油状と今は呼びますけれども、まあ、これを買うと、罪が許されるとか軽くなるとか、あるいはもうすでに死んだ人の罪まで軽くするみたいなことをですね、言って、盛んにそれは教会が売ったんですね。で、まあ、その売ったお金で立派な教会建てたりしたんですけども、まあ、それに対して、ルターは疑問を投げかけたんですね。でこの職友上に対して疑問を持っていた人は当時たくさんいたわけなんです。それは後で分かるんですけども、でも誰も声を上げなかったんです。当時その教会は特にヨーロッパにおいてはですね、もう絶大な権力を持っておりました。王様よりも政府よりも役人よりも教会、あるいはローマ法王、あるいはその地域の司祭というのはですね、ものすごい力を持っておりましたものですから、そこに文句を言うというのはですね、まあ例えは難しいですけども、何と言いましょうかね、まあ、今だったら、あまりいい例えが見つかりませんけど、まあ、もうとにかくその文句を言うということはそれだけでですね、もうすぐに握りつぶされてしまうというか、もう絶対にあってはならないことだったんですね。でもルターはそれに、まあ、あんまりこの人は怖いもの知らずだったのかもしれませんけれども、立ち向かったんです。おかしいじゃないかと、ね、こんな紙切れ一枚で罪が許されるなんてことは聖書のどこにも書いてないと。で、まあ、彼がそういうことに至ったのはこの宗法にも書いてありますけれども、まあ、もともと彼は法律家を目指していたんですけども、ある時その激しい落雷にあってですね、 でその雷が怖かったんです。多分彼雷は怖かったんです。他のものは怖くなかったと思うんですけど、雷が怖かったんだと思うんですけど、そこで、神様私命を助けていただくなら修道士になりますって言って、法律家を目指してたんですけども、それで修道士になったんです。で修道院に入って、マーサーナ・ユーナお祈りをし、一生懸命聖書を読んで、苦行禁欲生活を送ってたんですけども、そんな中でですね、もう彼はやはり聖書を一生懸命読む中で、当時のその教会のやってることに対して、疑問を感じてたんですね。今僕が読んでるこの聖書の内容と教会がやってることは違うと。特にこの免罪符食事上おかしいということで、さっきも言いましたけれども、当時としては考えられない、この大カトリック教会に対して、文句を言ったんです。おかしい。でその後、当然彼はですね、教会から呼び出されて、お前言ってることを覆さなかったら破門だって言われるんですね。当然ですけど、でもルターはいや聖書に書いてないこと以外は私は正しいと思いませんって破門されるんです。でも彼がその言ったことを契機として、他にも彼と同じようにおかしいと思っている人がたくさんいたんですね。その人たちがいっぺんに彼のもとに集まってき、またヨーロッパ中でそういう思いを持っている人たちが立ち上がって、いわゆるプロテスタント運動というのが始まるんです。だから皆さんがおかしいと思っていることがあったらですね、声を上げた方がいいんです。私一人かもしれないと思っているかもしれません。意外にそうじゃないです。他にもたくさんおかしいと思っている人がいるかもしれないんですね。でそれを声を上げるかどうかっていうところが違いなんでしょうね。で、マルチン・ルターは、その後、破門されるんですけれども、いわゆる宗教改革の先頭に立ってですね、主に彼は3つのことを掲げました。三大原則、三大原理と言われているものですけれども、まず信仰のみ、人が救われるのは信仰だけだ。もちろん、免罪符でもないし、何か善行をすることでもないし、お布施でもないし、信仰によってのみ救われる、信仰義人ですね。ルターが最も愛したのはローマ人への手紙と言われています。ローマ書はとにかく信仰による救いっていうことをパウロが繰り返し述べていますね。信仰によってのみ救われるんだ、信仰によって義と認められるんだっていうですね、これが彼が一番強調したかったことです。そして2番目は聖書のみってですね、当時の教会においては最終権威はですね、ローマ法が持っていたんですね。あるいはその下にいる司祭とか司教とか教会が持っていて、聖書の権威というのは非常に低かったんです。そもそも当時読まれていた聖書はラテン語の聖書で、でヨーロッパの人たちラテン語を分かる人はほとんどおりませんでしたから、ごくごく限られた教会の司祭とか修道士しか聖書を読めなかったんです。だから聖書の権威といっても誰もその聖書を読むことができなかったわけなんですね。で、ルターは最終的な権威は聖書にあるはずだと。人間が聖書の上に出ちゃいけない、聖書が最終的なことを決めるんだと言って、聖書のみ。そして彼はですね、聖書の翻訳をしたんです。これもルターの功績の一つですね。それまでは聖書は大昔に訳されたラテン語に訳された、もともとギリシャ語とヘブル語の聖書ですけれども、それがラテン語に訳されたルガタ訳っていうのがあるんですけれども、これが公認聖書だったんです。でもルターは自分でヘブル語とギリシャ語の原典から ドイツ語に訳したんですね。このルター訳聖書っていうんですけども、今でもこのルター訳聖書はドイツあるいはルーテル派においては大切に用いられています。で、彼がその自分の国の言葉に訳したことによってドイツの人たちは聖書を自分の国の言葉で読むことができるようになったんですね。で、これはまた今度お話ししますけれども、その宗教改革の少し前に、有名なグーテンベルクっていう人が活版印刷を開発したんですね。で、グーテンベルクが最初に印刷した大きな書物は何かというと実は聖書なんです。でもその頃はまだ、ラテン語の聖書しかありませんでしたから、ラテン語の聖書を印刷したんですけれども、このルターの時代にはその活版印刷が広がっていたもんですから、ルターの訳したドイツ語の聖書が印刷されてドイツ中で読まれていった。そしてその運動がイギリスに渡り英語に訳されるんですね。英語に訳されたのがキング・ジェームズ・バージョンというですね、禁帝訳と言われるもので、今でもありますけどもね、古い訳ですが、あるいはフランス語に訳され、でいずれまた日本語に訳される。この聖書を翻訳するですね、聖書のみ、っていうこの主張が、ルターの非常に大きな主張でありました。そして3番目は万人祭司というですね、全てのクリスチャンが神様に仕えるものなんだと。当時はその神様に仕えるのは司祭であり修道士であり特別な人たち、そしてクリスチャンたちはその人たちに仕えるんであって神様に直接仕えるんじゃないというそういう、こうなんかランクみたいなのがあってですね。でもルターは違う、全てのクリスチャンが神のもとに平等に神に仕えるんだって言ったんですね。このルターの主張というか、また彼の運動、彼のエネルギーによってプロテスタント教会は生まれて、私たちの教会もその流れの中にあるわけですね。反抗教会、プロテスタントね、訳せば反抗教会ですよね。反抗派って言わないですね、でもね。という、今年は宗教改革500周年にあたる非常に重要な年なもんですから、今年のテーマは新約聖書のテーマと第2の手紙の3章16節を選んでいるわけなんです。で、今年のテーマである3章16節を含む箇所をですねお読みして、そこからお話をしたいと思いますけれども、テモテへの第2の手紙3章14節から17節までをお読みいたします。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。ちょっとさらっと読みすぎたのでもう一回読みます、聖書を読むとですね、ちゃんと読まなきゃいけないと思うと意味をあんまり考えずに読むことに集中してですね、何が書いてあったのか後からよくわからないということはないですかね、ちょっと今そんな気になりました。何回も読んでるんですけども、はい。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、 また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。ちょっと感じ違いますかね。ここにはもう単純にですね、聖書とはどういう書物かっていうことがまとめられております。で、2つのことが書かれています。聖書はどういう書物かということですね。一つは、聖書は私たちを救う書物である、救いに導くための書物であるということです。キリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができる、人を救うことができる書物であるということ。そしてもう一つは後半に、神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのだと。人が整えられる、あるいは成長する、人の教科書、人生の教科書のような書物であるということが書かれているわけですね。最初のところですけれども、聖書は私たちを救う書物である。聖書によれば全ての人は罪から救われなければならない、全ての人は罪から救われなければなりません。これはなかなか分かりにくいことではありますけれども、しかし聖書によれば私たちは生まれつき神から離れ、そして罪に支配されている。罪に支配されていると言われても実感がある人もあれば薄い人もいるでしょう。年がら年中悪いことやってるわけじゃありませんからね。刑務所出たり入ったりしてれば、罪に支配されてるなと思うかもしれないけれども、テレビで出てくるいろんな悪いことやってる人の話を見てですね、なんであんなことするんかなってね、私には関係ないな、大体の人は思ってるわけで、だから罪を犯してるっていう言われてもですね、なかなかピンとこないですね。しかし聖書は私たちは皆生まれつき罪を犯している、この話は何度も何度も繰り返していることでありますけれども、一言で言えば神から離れているっていうことですね。罪というのはよく言うことですけど、もう的外れっていう意味ですね。コースがずれてるっていうことなんですね。罪を犯してるっていうと何か悪いことしてるっていう感じですけども、聖書が言う罪っていうのはコースが外れてますよっていうことなんですね。神様が敷いておられる、神様が願っておられる、その道をあなたは歩んでいませんよ、そこからそれてますよっていうのが、これが罪なんですね。しかもそれがずれている、それているということが私たちには分からないわけです。何か大きな罪を犯したり、何か大きな失敗をしたり、何か大きな挫折を感じたり、何か大きな不幸にまみえた時にですね、私たちはもしかしたら神様から離れてるんじゃないかとか背いてるんじゃないかって思うことはあるかもしれませんが、そういうことでもない限りなかなか実感はないかもしれません。しかし聖書は私たちは皆神様が願ってらっしゃる方向からずれてますよって言ってるんですね。そしてその罪に支配されている、ここが大切なところですね。支配されているものは支配されていることが分からないんです。分かったらいいんです。分からないんです。罪に支配されているっていうことがなかなか実感できないですね。分かりやすく言えば、パウロが言っているように、私はやりたいと思う良いことをやることができない、やりたくない悪いことはするけれども、やろうと思う良いことはできないんですよ。 それは罪に支配してるされていることですの一つの例だとパウロは言ってますけども、確かにそう言われてみればそうですね。こうすべきだと思う、こうすることが良いと思うことはなかなかできないけれども、しちゃいけないということをどうしてもやってしまう。そこに罪の性質、罪に支配されているということが現れているのかもしれません。そしてもう一つ大切なことは、この罪から救うことができるのはイエス・キリストただ一人であるということですね。罪ということだけ考えれば、キリスト教以外にも同じように人間を苦しめているものがあるというふうに言っている宗教はあるんです。例えば仏教はその一つでしょう。仏教において煩悩というのは罪に非常に近い概念と言えるかもしれません。そしてその煩悩から解放されるのを悟りであったり下脱であったりというふうに言っています。そのために座禅を組むとか、修行するとか、あるいは浄土真宗であれば南無阿弥陀仏を唱えるとか、ね、念仏を唱える、念仏を唱えるっていうことによって自分には自分を救う力がないけれども阿弥陀様の力で救っていただくんだっていうですね、非常にキリスト教に近い、まあ、これはこの元々のお経はキリスト教の影響を受けて書かれたとも言われてますけれども、でも阿弥陀仏は実体がないものです。これは仏教の人も言っている。でもイエス・キリストは実体がある。イエス・キリストは歴史の中に存在し、そして確かに歴史上十字架にかかって死んでくださった。このイエス・キリストだけが私たちの罪の身代わりとなって私たちを罪から救ってくださるんだ。キリストはこの悪の世から私たちを救い出そうとしてご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。ガラテヤの1章の4節に書いてある。イエス・キリストが私たちの罪のためにご自分を捧げてくださった。そのことによって私たちはこの罪から救われるんだ。私たちの罪の罰をキリストが受けてくださったから、私たちのために死んでくださったから、私たちはこの本来は走行が逸れていて最後は滅びに至るその向きにあったのに、イエス・キリストによって罪は許されてもう一度神が願う道に戻されたんだ。これが言う聖書の言うところの義ですね。義というのは正しいという意味です。神様が願っていらっしゃる道ということです。義と認められたんだ。でそのことを教えているのは聖書だけですから、聖書以外のどの書物にもそのことは書いてありません。当たり前のことですけれども、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。これはローマ書ですけれども、キリストイエスの贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるんだっていうことを教えているのは聖書です。この書物以外に私たちを罪から救いうる書物はありません。そして先ほど読みました中にパウロはこの信仰にとどまり続けなさいと命じています。だからあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりませんと言っています。せっかく学び、せっかく確信をしてもですね、この信仰から離れるっていうことが起こるんですね。離れてしまうんです。日本、まあ、これどこまで正しい統計かどうか分かりませんけれども、特に日本ではクリスチャンになった、洗礼を受けた、教会に行っていたけれども信仰をやめてしまった、教会に行くことをやめてしまったという人がですね、今実際に教会に行っている人の何倍もいるそうです。他の国でももちろんそういうことはあるんですけれども、しかし日本においては非常に多い。かつて熱心に信仰を持っていた、教会に通っていた、でも 途中で信仰を捨ててしまうということが人たちが非常に多い、非常に残念なことです。なんとかそれをとどめたい、私も心から祈っておりますし、この教会にもかつて教会に来ておられたけれども、この教会に来ることをやめてしまった、もしかしたら信仰は持っておられるかもしれませんけれども、あるいは信仰を失ってしまったかもしれない、そういう人たちがたくさんおられて、今も私の祈りのリストに入っています。でもちろん逆に、しばらく教会に行かなかった、信仰を捨てていたけれども、年を取ってから、まあ、通らなくてもいいですけれども、どこかの時点でまた教会に帰ってくる、また信仰に立ち戻るという方もなくはありません。でも信仰を守る、信仰を信じ続けるっていうことはですね、決してたやすいことじゃないんですね。でも今日はこうして皆さん、この教会の礼拝に、元旦の礼拝に来られた、素晴らしいことです。ぜひこの信仰を守り抜いていただきたい、離れないでいただきたい。そもそも皆さんに与えられた信仰はどのような経緯で皆さんのところに届いたのかご存知でしょうか。考えた、そういえば誰かに教会に連れてってもらったとか、無理やり親に連れて行かれたとか、まあ、いろいろあると思います。でも導く、皆さんも誰かを導こうとしていらっしゃる、教会に来てもらおう、聖書を読んでもらおう、イエス様のことを知ってもらおうと思う人の努力っていうのは大変なものです。何年もあるいは何十年も祈り続けて、語り続けて、忍耐を持って教会に導く、あるいは親であれば我が子が信仰を持ってもらいたい、毎日毎日子供のために祈る、そうやって信仰の種がまかれた、そうやって皆さんのところに信仰が届いてるはずなんです。つまり私たちのところに来た信仰はそれだけで大きな宝物なんですね。だから捨てないでいただきたいです。簡単に、どれだけ多くの祈りが捧げられ、どれだけ多くの苦しみがあり忍耐があって、その信仰が皆さんのところに届いたのかということ、まあ長い話をすれば初代教会からずっとですからね、さらには私たち反抗教会ですから、あの反抗した人たちのあの戦いがあってね、あるいは海を越えてやってきた宣教師たちの戦いがあって、犠牲があって、いろんなそういう人たちの犠牲や苦労のうちに私たちのところにやっと届いているこの福音です、この信仰です。ぜひこれを保ち続けていただきたい。今日読んだこの手紙はテモテへの第二の手紙っていうんですけど、パウロがテモテというパウロの弟子に宛てた手紙なんですね。テモテはまだ若かったんですけれども、教会を委ねられていたようであります。そのテモテに対してパウロは書いてるんですけれども、テモテはその信仰を彼の祖母と母から受け継いだと書かれています。その信仰をまずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りました。テモテ、お前は自分でこの福音を、その信仰を手に入れたんじゃないよ。あなたのおばあちゃんが、そしてあなたのお母さんがまずクリスチャンになって、彼らの祈りの中であなたは信仰を持ったんだろう。そのことを忘れちゃいけないよ。恩を忘れちゃいけないよ。そう言ってるわけですね。あるいはこの日本にはですね、まあ、日本人の中にはかつてこのミッションスクールに通っていたとか、 あるいは幼稚園や保育園が教会系だったっていう人が随分大勢いらっしゃるんです。そして教会で本当にクリスチャンになる人の多くがかつてそういうミッション系の学校に行っていたとか、あるいは子供の頃教会学校に行っていたとかですね、今日の竹内さんのお母さんじゃありませんけど若い頃に、ああやって賛美歌を歌っていたとかですね、幼い頃に小さい頃に教会や聖書に触れた人は随分多くいらっしゃるんですね。そういうこの幼い頃にまかれた福音の種というものが、まあ、やがて大きくなってこう芽を出していくということが確かにあるわけなんです。もちろんそのミッションの学校に行った人たちがみんなクリスチャンになるわけではありませんけれども、でもやはりそこでまかれていた種というのは、きっとどっかでね、まだ今は日本の中でクリスチャンの数は非常に少ないですけれども、さっきのルターの話じゃありませんけれども、最初に声を上げるのは非常に難しいんですね。でも誰かは声を上げたらみんな一斉に、いや私もそうだ私もそうだと言ってですね、この本当の信仰に立ち返る時が来るんじゃないか、私はルターの話を読みながらそういう希望も感じています。残念ながら信仰を離れる人も多い国ではありますけれども、そのようにしていろんな形で福音がまかれている、信仰が、皆さんのところに届いているということを覚えてですね、信仰にとどまり続けていただきたいと思うんですね。今日はまあ元旦ということでね、普段はこの礼拝に来ることができない、他の地域におられる方や、いろんな方が来られてますけれども、どうぞ皆さんこの皆さんの手元にね与えられているこの聖書、この福音をですねぜひ保ち続けていただきたい、離れないでいただきたいと思います。もう一つ聖書の働きとして大切なことは、私たちを成長させる書物であるということです。聖書は神の霊の導きのもとに書かれたとパウロははっきり言っています。神の霊の導きのもとにと訳されていることは、神の息がかかっているっていう意味なんですね。セオプニュストスというんですけども、神の息、神の息っていうと、人間が創造された時にね、土くれに神が息を吹き込まれて人となったっていう話を思い出しますけれども、聖書はご存知のように、66の小さな書物、大きい長いのもありますがからなっている。そして書き始めから書き終わりまでは1500年1600年という長い時間がかかっています。だから今日完成したとしても最初に書いた人は500年ぐらいの人が書いてる。日本だと500年というと飛鳥時代ですね。飛鳥時代から書き続けて平成の人が最後に書いて一つの書物になってるという感じなんですね。それぐらい長い時間をかけて40人以上の著者が書いた書物、それが一つになっています。こんな書物は世界のどこにもありません。だいたい書物ってのは一人で書くものです。協調みたいなのはありますけどね、でもみんなやっぱり相談しながら書くんですね。聖書は相談してないですから、あんたどこ書いたんって、ちょっとわしの言うと違う、ちょっとそこおかしいんじゃないみたいなですね、聖書編集会議みたいなのやったわけじゃないんですよ。それぞれがある人は歴史を記録し、ある人は歌を読み、ある人はイエス・キリストのことを振り返り、ある人は手紙を書き、しかしそれがこう一つにまとまってですね、一つの書物になって、旧約聖書にたくさんの予言があって、それが新約聖書で成就している。またこの聖書66巻の中で描かれている神、罪、人、三位一体、いずれにおいても矛盾がないんです。一貫してるんです。なぜか、それは神の霊のもとに書かれたからです。神様が監督なんです。プロデューサーなんです。神様が、でも神様が監督してるってですね、書いてる人がこう書いてって、こう書いてって、あ、違う違う違うって言って手がこんなになって、あ、 ああ俺はこう書こうと思わなかったのにこっち行ったとかそういうことじゃないんです。神様は人間をお作りになった方ですから、それぞれの著者が自分の思いとして書いたことであっても、そこに神の啓示が間違いなく描かれるように導かれるんですね。これ神の技の不思議さってそこですね。神様は人間をロボットに作られませんでした。よく聞かれることですね。神様はなぜ人間に自由の意志を与えたんですか。自由の意志がなかったら人間はロボットですから、人間じゃありません。自分勝手に好きなことやれできる自由が与えられている。でもその自由の中でこそ私たちは神を愛し人を愛するんですね。自由がなかったら愛はないんです。自由があるから本当の愛があるんですね。愛せないから愛するんです。敵だから愛するでしょ。神様はその自由を与えてくださった。その自由の中で聖書の著者たちは聖書を書いて、それが一つのものになっている。これは神の霊の導きのもとに書かれた書物ですから、他にはありません。こんなものはだから未だに世界中で最も多く印刷され、最も多くの言葉に訳されている。私たちは聖書を読めるのは当たり前です。ただでいくらでもくれますから、教会に山ほどありますからね。でもこのいつでも読めるっていうのが一番良くないですね。一番これが良くないです。イスラム圏ではね、未だにそうですけど、聖書を持ってることで命を狙われる、殺される。今でもイスラムの国々の中で宣教している人がたくさんいるんです。内緒で聖書を持ち込んでるんです。それが見つかって殺されたり投獄されたりという人もたくさんいる。聖書を読むことが、聖書を手に入れることが難しいと思うと一生懸命になりますけども、まあ、こうしていくらでも聖書が転がってる、最近じゃタブレットもスマホにも何でもあるしね、逆に良くないですねこういうのは。まあ、良くないようないいようなことですけども、でもこれは神の霊の導きのもとに書かれた神の言葉ですね。そして聖書は最高の教師です。読みましたように聖書は人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く。聖書は人生のマニュアルです。マニュアルなくしてパソコンはいじれません。私のようにパソコンとともに生きていた人間はそうでもないですけども、まあ、皆さんね、パソコンだのスマホだの電化製品だの買ってね、まず最初に読むでしょ、マニュアルをね。マニュアルちゃんと読まないと大変なことになりますね。これは私たちの人生のマニュアルなんですね。これをちゃんと読んどかないと私たちの人生大変なことになるんです。ちょっと分厚いです。ちょっと分厚いし、こんな時ここを読みなさいみたいな作品がないんですね。そういうタイプのものもなくはないんですけども、でも神様は、まあ、ある意味これだけのボリュームのものを私たちに与えてですね、私たちを教えてくださる、また戒めてくださる、私たちが過ちを犯さないように叱ってくださるのも聖書なんです。年取るとですね、誰も叱ってくれないでしょう。誰か叱ってくれます？叱ってくれないでしょう、ね、子供のうちは親が叱ってくれるからまだいいですけどね、年取るとだんだん叱ってくれなくなるんですね。だから良くないんです。どんどんわがままになってね、年取るともうこれだけ生きてきたんだからいいじゃないかと、とんでもない。みんなこの聖書に叱られてください。聖書に叩かれろってことじゃないですよ。これ叩いたら危ないですけど、聖書を読むとぐさっとくることが書いてあるんですよ。耳が痛くなるようなことが書いてあるんです。読みたくないようなことが書いてある。聖書はでも聖書によって叱られたらですね、腹は立ちませんから。人に叱られたら腹は立つでしょ。お父さんお母さんに叱られたら腹は立つでしょ。聖書に叱られたら腹は立たないですから。誤りを正す、やっぱり、我々曲がってきます、間違ってきますね。 新改訳聖書はこれは強制すると書いてありますけどね、私たちの心根を、性格を、思想をですね、気がつかないとすぐにねじ曲がっていきます、間違っていきます。それを強制してくれるのは聖書ですね。この誤りを正してくれる、そして義に導いてくれる、正しく歩めるように訓練する。せっかくイエス・キリストの血によって私たちは義と認められたんですから、この義の道をまっすぐ歩いていこうじゃありませんか。そのためには聖書を読まないとすぐにそれちゃうんです、すぐにそれちゃうんです。この聖書を読むことによって私たちは良い技のために整えられるとあります。良い技のために整えられるんだ。良いっていうのがですね、この21世紀ね、本当に難しい言葉ですね。良い、良いとか正しいとかね、何が良いのかっていうことがね、非常に分かりづらい時代、まあもともと分かってたわけじゃないんですけども、ますます分かりづらい、情報があふれてるっていうこともあるんですけども、昨年のこの世界の動きの中で、起こった大きな変化は何かっていうと、いわゆる民族主義ですね。ご存知のように、まあ、もう繰り返し報道されてましたけど、トランプさんがアメリカの次期大統領に選ばれた、ね、私はアメリカをもう一度偉大な国にするんだ、でメキシコとの間に壁を作るんだって言ってますけど、メキシコの人はみんなトンネル通ってくるんですねそういう映画がいっぱいあるんですね。あの麻薬持った人はみんなトンネル掘ってるんですよ。だからトランプさん、ちょっとああいう映画見た方がいいですね。メキシコの人はみんなトンネル来るんだよ、トランプいくら高い壁が立つもダメだよ、そんなことはどうでもいいんですけど、なんかそのアメリカをもう一回、まあアメリカは素晴らしい国になってほしいと思いますけれども、でもその他の国を蹴落としてっていうかね、他の国との関係よりもまず自分の国だ。イギリスは EU を離脱しましたね、ヨーロッパは一つになろうとしたんですけども、で今度は他の国もまたなるかもしれない。日本もなんとなくなんか民族主義っぽい、別にその自分の国を大切にするとか愛するということは素晴らしいことです。私も日本人として日本人であることを誇りに思ってるし、日本の文化、芸術、素晴らしい、日本人のスピリットは素晴らしいと思います。だから他の国はダメなんだとか、だから自分たちの国の利益を優先すべきだっていうところに問題がありますね。でもそれはね、聖書に書いてあるんです。イエス様がおっしゃったんです。マタイによる福音書の24章の7節に、これ週末にどんなことが起こるかっていうことの中にこう書いてあるんです。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。この通りですよ。民は民に、国は国に敵対して立ち上がっていく。どんどんエスカレートしていきますね。そして飢饉が起こり、地震が起こっていく。こういうことが聖書に書いてあるんです。だからこの何が良いかわからない時代に私たちが生きていく中でね、何が良いかを教えてくれるのは聖書なんです。良い悪いを決めるのは神様ですから、人間じゃないんです。人間がどれだけ知恵を尽くしても何が良いかという判断は難しいんです。その時代にその国の人たちにとって良いかもしれませんが、次の時代にそれは悪いことになるかもしれないし、自分たちにとって良いかもしれないが世界にとって悪いかもしれない。良いか悪いか判断するのは神様だけなんです。この良い、神にとって良い技のために私たちを整えてくれるのが聖書なんですね。この国のために、この社会のために、私自身のために聖書はあるんじゃありません。これは神のためにあるんです。でも神の目に良いと思われることは実は全ての人にとって良いんです。誰かにとって良いことは世界にとって良いとか限りません。でも神の目に良いとされることは全ての人にとって良いんですね。それを教えてくれるのは聖書なんです。 聖書を正しく読むことから本当の良いということが導き出されるというのはルターが言ってくれたことなんですよ。毎日毎日彼は聖書を読んで、そしてその聖書の中からあの時代間違っている、教会すら間違うんです。絶大な権力を持ってしまったがゆえに、もともとね、もともとカトリックの法王や司祭たちが極悪人であったというわけじゃないんですよ。もともと大元はイエス様の弟子たちなんですから、教会はキリストによって始まったんですから。でも人間は間違ってしまうんですね。聖書から離れてしまうと間違ってしまうんです。でももう一度それを正しい道に戻したのはルターの聖書の研究なんです。だから皆さんの人生においても何をどうするべきか、何が正しいのか、それを教えてくれるのは聖書なんです。聖書以外のもので判断したらきっと誤ってしまう。神に仕えるものとして整えられます、この聖書はですね。この世で認められるためでも、豊かになるためでも、立派になるためでもありません。さあ、ということで聖書のみ、だから今日のテーマは聖書なんです。今年のテーマは聖書なんです。聖書のみなんです。人間を救うのは、本当ものの救いを与えてくださるのは、与えてくれるのは聖書です。そして聖書だけが人間を正しく育てるんです。そしてもちろん聖書は私たちの霊の糧ですから。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんです。聖書の言葉が私たちの霊を生かしてくる、霊を整えてくれるんです。聖書を正しく読みましょう、読み続けましょう。最後にね、聖書を正しく読みましょう。正しくない読み方、3つのおみくじ読み、今日はこれみたいなですね。あ、よし、これだ。今日はここ。おみくじ読み。これダメです。お薬読み。ズキッと。なんか困った時に、あ、なんか効きそうなところはないか。この言葉なんか効くんじゃないかみたいなですね。お薬読みっていうんです、これね。なんか大変な時に一生懸命ね、薬をもらうように接種。おやつ読みっていうんですね。好きなとこだけ読むんです、ね、好きなとこだけ、好きな御言葉あります、ね、好きなとこだけ、ね、そこだけすぐ開く、あとはカチカチくっついてる、ね、これはダメです、ね、読まんよりはいいですけども、ね、正しい読み方はですね、3つの間です、ね、毎日読む、毎日読む、毎日読む。この教会には聖書通読表がありますから、別にまあこの教会の通読表じゃなくても通読表いくらでもあるんですけども、1189章聖書ありますからね。1日3章ずつ読んでれば1年で読めるんです。皆さん、聖書通読今年1年頑張って、聖書通読した人にはクリスマスに私がプレゼントをあげませんが、神様から素晴らしいプレゼントが来ます、間違いなく、ね。毎日をまんべんなく読む、まんべんなく読んでください。まんべんなく、ね、この辺は読みにくい、レビ記はわからんとかね、予言書なんか読んでもわからなくてもいいんですよ。読書百遍いい、おのずから通ずですから、ね、わからなければわかるまで読むんですね。まめに読んでください。まめに細かく、ね、さらっと読む時もあるけれども、わからないところはしっかり読んでください。今はもう仲介書か何かいくらでもありますから。3つの間ですね、まんべんなく、毎日まんべんなく、まめに読んでください。そしたら間違いなくこの1年は違う年になります。毎年そうしてらっしゃる方もあるでしょう。そうでなかった方はぜひ読んでください。若い頃は読んだかのとかね、昔はよう読むったか、字が小さいから読めんとかいうのは反省して、聖書、大きな字の聖書もありますし、今タブレットで読めますし、一生懸命読んでください。死ぬまで私たちはこの聖書の言葉が必要なんです。聖書の言葉によってのみ 生きることができる、本当の命、本当のこの永遠の命を生きる永遠の命の食料ですか、これ、ね、この世の命の食料なんぼでも食べてブクブク太ってダメです、ね、それはわしかこの世の命の糧じゃなくてね、永遠の命の糧をしっかりバランスよく食べてください。間違いなく今年は変わってきます。よく言う話ですけども、私が一番最初に聖書を一生懸命読んだのは高校生の時なんです。へえと思って、高校の時聖書を読んだのか、大学受験の時にですね、私はもともと理科系で、大学も工学部ですけど、国語の成績が悪かったんです。堀川、まあまあ他映画の国語は悪すぎるわって先生に言われたんです、これじゃダメ。当時はですね、まあ、センター試験なんかもない5教科の7教科だったかな、まあよくあったんですけど、国語はやらないけど言われて、僕はじゃあ聖書を読むかと思ったんですよ。世界のベストセラーですから ね、うちに他の本もあんまりありませんでしたから、で高校2年生の時にですね、毎日10章読んだ聖書、すごいでしょ。今読みませんよそんなに。今10章読みませんけども、もう1年間に3回通読した。あの頃はいや本当に、まあ欲と二人連れだったんですよね、その国語の成績が。そうしたところがですね、国語の成績がそれまで5段階評価2だったんですけど、うなぎ登りに上がりましてね、最終的には5までいったんです。ストレートで大学入ったんです。これのおかげなんです。本当に生き勝利です私は、ね、成績の悪い人は聖書読んでくださいね。うんうんうんって言ってるからな、ね、うんうんって言ってますよそこで、まあ騙されたと思ってたら変な話ですけども、これ神の言葉ですからね。皆さん他にいっぱい本読んだりするでしょ、まあ、本私も本は大好きですから本は読みますけれども、まずやっぱりここにね、これ特別なんです。私たちを救い、そして私たちを育てる、私たちを正しい道に導いてくれるこの聖書、この1年皆さんが聖書によって救われ成長していくことを心から願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。500年前マルチン・ルターが聖書の研究を通してもう一度真理に出会い、そしてあの大きなカトリック教会に立ち向かっていきました。聖書の中にこそ真理はあります。私たちが聖書をないがしろにしたときに誤った道に向かっていってしまう。神様、かつて読んでいた聖書、あるいはしばらく読むことを忘れてしまっていた聖書、あるいは毎日親しんでいる聖書、どうぞこの一年私たちが聖書に養われ、聖書に救われ、聖書に育てられていく一年となりますように。あなたとの会話が、あなたの言葉がここにありますから、またお一人お一人がいろんな困難に出会われることでしょうし、またいろんな経験をなさるでしょう。どうぞそれらすべてのことの中にあなたの御言葉が、聖書の言葉が響いていきますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。